イカと
ミナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
疲れたね。
ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
疲れてるやん。
疲れました。
どうしたん？
帰省してました。
帰省？
はい、
あの
実家に帰って。
虫？
ノ
ー、
パラサイト。
あ、博物館とかあるけど。
パラサイトじゃなくて実家に帰ってる方の、
ね、ああ、良い帰省ですね、
はい、今年はちょっとお盆の、うん、まあ、あの人が多い時期を避けて1週間前の、
はい、
まあ、土日でさらっと帰ってきた。
あ、ちょうどいいね。
んですけど、うん、まあ、車でね、あの子供連れで、うん、まあ、帰ったんですけど、車片道5時間でして、
うん、
なかなかハード。
めちゃくちゃ天気良かった。
天気はカンカン照りでしたね。
天気良すぎて悪いって一周するよね。
まあ暑い。まあなんせ暑い、
うん、
まあでもちょっとずらしたのは良かったよね。そこまでこう渋滞に引っかからんかったし。
そうね、うん、あの神戸あたりのいつも必ず混んでるところ以外は特に困るだったし、はい、行った先、帰った先で行ったその観光地的なところも人がおらんかったし、
うんうん、
まあまあ、あの緩く帰れました。
いいよね、緩く遊ぶのね。
はい、
はい、いろんなとこ行ってました。イカです。
はい。
親子ボードゲーム会を家でやりました。によりです。
ああ、一番古い記憶は保育園の廊下です。 OK です。
お、そうなん、
はい、
すごいな。
いや、そう、なんかあのさっき言ったその観光地、地元の観光地に行きましたみたいな話をちょっとしてたんですけど、
うんうん、
そこでその自分も、まあ、地元なんで行ったことがあるらしいんですよ、私も、
うんうん、ああ、そっか。
でもそれはなんか多分3歳ぐらいの頃で、
うんうん、
全く記憶になくって、
うん、はい、
まあ、それどういうところかっていうと、そのポニーみたいなちっちゃい馬がいる場所で、
うん、
あの子供が乗れるんですよ。
3
歳以上だ、3歳から小学校6年生までかな、
うん、
施設そんな40年前ぐらいからある。
はい、あります。
すごいね。
めちゃめちゃ古いです。40年は経ってないです。
ああ、30何年。
あ、もうその辺の人はそこに遊びに行くの基本ぐらい。
いや、うーん、そうでもわからん。もっとマイナーな施設。
まあね、あの
見るとこ2個ぐらいしかなかったよ。
コンテンツぐらい。
オケイケでは気に入られてた。
まあ で、うん、でも私は行った記憶がないんですよ。
あ、そう、う
ん、けどそのポニーみたいなやつに乗ってる写真が残ってるんですよ。
な
のでどうやら行ったらしい。
乗ったこともあるらしい。
乗ったことあるらしい。で、今日初めて、うん、初めてじゃない、まあ、今日そう大人になって行ったら、
うん、
まあ、全く新鮮な気持ちで。
まあ新規やもんね。
はい、駐車場車止めて歩いてる時もえー、こんなとこなんやみたいな感じで歩いて行ってでやったんですけど、まあ、じゃあ自分の一番古い記憶はどこなんかなっていうのを思い返した時に、
うん、
私は、まあ、保育園通いだったんですけど、
うん、
の保育園の中の保育室、子供がいる部屋から園長室に向かう廊下が、うん、あって、
はい、
そこのなんか写真みたいのこうピタッと止まってる一枚絵が一番古い記憶やなと思って、
う
ん、でそこがね、園長先生仲良かったんですけど、うん、たまに遊びに行ってたんですよ、うん、園長室に、
うん、
あの、まあ、多分怒られててそこに連れて行かれてたと思うんですけど、
そんな快活やった
、まあ、やんちゃボーイは、
うん、
けどそこの廊下がちょっと暗くって電気消されてて、
はい、うん、
暗かったんで子供ながらにそこに行くの怖いっていうのをよく覚えてて、その一枚絵が記憶に残ってるっていう話。別にオチがあるわけじゃないんですけど、だからみんなのその一番古い記憶は何なのかっていうのがちょっと気になるなと思って。
うん、私はなんかマンションの上の方から布団が落ちてきてた記憶かな。大阪に住んでたんですよ、私小さい頃ね。
ああ、はい、淡路じゃなく、
そうそうそう、うん、淡路島に住み始めるより前に大阪で生まれてて、確かで、あのマンションに住んでてんけど、もうねこれね夢なのか何なのか覚えてもないぐらいの記憶やけど、マンションの下の方で遊んでたら上の方から布団が落ちてきた。
布団が吹っ飛んできた
なーという記憶。
ああみたいな。
うん、
うん、
イカさんは？
俺その子供の頃二段ベッドの上やってんけど、
はいはいはい、
上で
小学生、
いや幼稚園とか、
はいはいはい、
でむっくり起きたら、起きたら、
うん、
あの親が夫婦喧嘩して
嫌な記憶やな、
嫌な記憶やな、
嫌な記憶なんです
よ。なるほどね。
けどまだ母親が家にいた。
あ、まあ、俺もあのその場所が怖かった記憶やから、
うん、
まあ、そういうマイナスの方が覚えやすいかもしれないけど、
嫌な記憶は残るな、トラウマみたいになる。
印象的やったやろな、
うん、子供でもなんか印象に残るんやろね。
確かに、
うん、楽しいは なんか、
まあ、いっぱいある中の一つみたいなね、
過ぎてくやんあの砂糖のように溶けるやんけど悪い記憶は塩のようにしょっぱいんですよ
決まった
決まってない決まってない決まってない全然技ありもついてない警告ぐらいのヤバさ
警告
うんねはい、待てって感じ、
まあ、そんな感じの話をちょっと思い出した OK でございました
はい、
そしてリノさんはボードゲーム会、
そうですね、なんか前々から親子ボードゲーム会みたいなことはママを集めてやってたんですけど、うんこの間は家族、
うんうん、
この辺の近所のさ、仲良くしてる、まあ、ママ友とそのパパがいるんですけど、
うん
うんまあ、そのみんなさそれぞれうちと同じぐらいの子供の年代やったりするやんか、うんうん、でなのでママ、パパ、子供たち、
うん、
っていうので3家族集めて、
あみんな幼児を持って
、そうそうそうそう
育ててはって、
そう、うち含めて4家族か、
うん
うん
じゃあうち含めて3家族、
そう、うち含めて3家族で、はい、やりました。まあ、何したかというと下の駐車場のところで、うん、プールを置いて、おうおうで
写真上げてたね、
うん、子供たち遊んでる間に、まあ、パパが子供たち見ててね、うん、じゃあうちは3人パパママだけで上でボードゲームして遊ぶね、
うん、
後で交代しようね、ちょっと交代しなかったんですけど、
はい、ずっとい
や、まあ、子供が先に飽きちゃったんやけどね、
あ
ープールおしまいっつって、
まあね、何個かね私もラインナップで出したんですよ、ママ用にこれとこれとこれと中でどれがいいって言って聞いたら、
うん、
レアなやつを遊びたいって言うから、普通になんかヨドバシとかアマゾンとかで買えるやつよりもなんかこう比較的レアなやつどれって言われたから、ディビナーレを出したんですよ。
ああレアっちゃレアですね、
うんうん、そしたらこれ面白いねっていう話になって、まあ、1時間ぐらいかかるやんか。
すごいな、ディビナーレ面白いねはだいぶボードゲーマーやで、
うん、
確かに、
まあまあボードゲームやってるかな、家でなんかこう2人で遊んでるとかそういうのもあってで、
うん、
まあ、1時間ぐらいしたらもう子供も飽きてきたから終わろうかっていう
意外とね
っていうので上がってきて、でまあその後ちょっとご飯食べたりとかしていいか、子供も含めてピザ取ってご飯食べて、うん、そしたら、パパたちもじゃあ遊ぼっかって言って、うん、ママはその子供見ながら横でこう、うん、お姉さんが他のパパ2人にインストして遊んだりとか、
その時もディビナーレしましたママたちの受けが良かったっていうのが、
うん、
まあこれ良かったからあんたらもやってみたらみたいな、
あそういうことね、やっぱママやっててパパやってないなると、あの後々会話が合わなくてね、
まあ、確かに
不和が起こるかもしれない、
危ないからね、
うん、
まあ、でもやっぱりその1ラウンドとりあえずよくわからんなって感じ、ルールだけ説明してもよくわからんのよね、あれ、
あ
なんか、うん、言いたいことはわかるけれども結局それって面白いんかっていう、その手応えない感じでインストが終わっちゃうので、
うんうん、
とりあえず1ラウンドやってみて、
はい
はい、あれラウンドごとに点数が入るやん、
うんうん、
そうすると急に面白さが分かんない、
うんうん、
なるほど予測する面白さみたいな、
うん
うん、
っていうので何回か続けてやってみたいな、
そうやね、あれ3ラウンド人数ラウンドやるのがいいよね、
そうそうそう、
うんうん、
っていうので結構受けが良かったです、
はい、その後はなんかお計算がインストして、うん、ビースティーバーをパパママに遊んでもらったりとか、
うん、すごいね、
そうそう、
他
に2家族来てたから、
うん、
パパ&ママパパ&ママでこれは夫婦対抗戦やって言いながら普通に何やろ、パパをママが蹴落としながらやって
あれ
対抗戦じゃないねこれ、
全然対抗してないね、う
ん、あその間リニューリは大量の子供をわーってして
た、うん、まあさ旗で遊んでるから別に目の端で見れるんよ、
ね、集まってるから、
そう
子供集まってるとちょっと調和取るよね、
まあ、子供だけでお互いで遊んでたりもするしね、
うそうやね、遊べるようになってきたなっていう感じですごく良かったですね、
いや、うん、逆に子供集めるのありぐらい、
うんうんうん、そうそうそうそう、お互いに遊ぶようになってきたんで
良いですね、
うんうん、はい、皆さんもやってみてください
そうです、ね、環境は結構限定的ではあるけど、
まあ、
確かに
特殊環境というかいや、こっちのが一般環境なんで、私のような独身が特殊環境なので
今はねもうそんな生き方次第ですから、人それぞれ
どんどんいじめられてますよ、
ダイバーシティでございます
ダイバーシティ、
まあ、おダイバーシティ、ボードゲームやってる人で子供がいるって人はね、まあ、少し増えてきてるかなって思うんですけど、
うん、
ただ、まあ、その年代が同じとか、
うん、
近所にいるとか、
うん、
そういう条件を揃えるのがちょっと難しいかなと思いますので、X を活用してください、
確かに
そうですね、
別にリエルさんも何やろ、もともと近所のボードゲームを集めたわけではなく、
はい、
近所のママ友をボードゲーム、うんのこの沼につけていってる最中みたいな感じ、
は
い、
そうですね、なんか別にママ友として仲良くしてたらボードゲームやろっかみたいな感じになったので、
うんうんうん、
はい、
ちょっと遊んでもらったらね、楽しさ分かってもらえるっていうのがあるんでね、
う
ん、
そのうちの一軒のご家庭では夫婦でバトルラインを、はい、やり続けた結果、うん、お前とはもう二度とやらんってなったらしい。
どっちがどっちがやるな。うん、なるほどね、
はい、そしてイカさんはいろんなところに行ってきたんですか。
そうですね、あの、一番あの手前で言うと、まあ、ビットサミット、
あ、はい、行く、お疲れ様でした、
言ってたじゃないですか、
京都
ですね、京都、
はい、
あの、京都都メッセ、
はいはいはいはい、
ってところで行きまして、
まあ、デジタルゲームの、お祭り、ね、
デジタルゲーム、そのインディーズゲームの、うん、が遊べる場所みたいな感じで思っていただいたらなと思うんですけど、うん、まあ、基本デジタルなんですけど、うんうん、今回そのすごくボードゲームの、ね、うん、場所ができまして、ブースが、
あ、できたんよね、
島が1個できたんよね、
う
ん、
そうそう、あの、元アークライトのカリアさんが率先してビットサミットとちょっとつながってた
り、ああ、なるほど、
それであの今回あのブース、その、アナログゲームのブースが実現したような状態なんですけど、うんうん、そこに私、あの宮野あの率いるモブプラスのブースのお手伝いを3日目だけ、うんうん、1日だけしたんですよ、それで試遊したんですけど、
うん、
まあみんな積極的に来る、
なるほど、そうなんや、
あの試遊の場所があって、
うん、
ゲームポンって置いてたら、うん、確実に知らん間に遊ばれてる、
へえ。もう自分らでルール見て、
うん、ルール見て、
すごいね、そうなんや、
だから飛んで、
ゲーマーやからね、常にいるのが、
う
ん、そのなんかデジタルゲームとか関係なくゲームやから遊べみたいな、
うん、
めちゃくちゃゲームを遊ぶことになんか植えてると言ったら言い方あるやけど、なんか飢餓状態みたいな感じで来るわけよ、
まあ、デジタルゲームの、その、本も別に台だけ用意しておいて、うん、説明つけずに自由に触ってねみたいになってるところが多い、
はいはいはい
はい、そういう土壌がある文化の場所やから、うん、じゃあゲーム置いてやったらもう自分らで勝手にルール見てやるよねってなるのは、まあ、確かにわかるかも、
スタッフがポンっていたりはするけど、うん、まあ、基本的にはもう遊んでねって、けどまあね、ボードゲームってちょっと説明せなかった、
うん、
だから人がなんか勝手に遊び始めたら、ちょっと待ってくださいって私に説明させていただいていいですかみたいな、
SU 代はどうなってんの、やっぱスタッフ一人いなければならないみたいな感じじゃないんや、じゃあ、
いやもう結構アバウト、だからまだルールもそう決まってないっていうか、う
ん、まあ島が一個決まってて、SU、うん、代もある場所をお貸ししますよっていうだけみたいな感じ、
そんな感じやったんで、だからまあ俺とりあえずちょっと離れたらなんか白間に遊ばれてるから、うわーってこう、こうなんですよって言って、で最初は全然やねんけど、うん、すぐにルール把握してくれる、ルールが分かったら、だからチュートリアルをしっかり遊べるんだなっていう、だからルールの説明の時にすごくこう吸収が早くて、
前のめりでね、
そう前のめりで来てくれるから、だからあの10時から5時、
うん、はい、
ずっと俺動いてて
大変、
ほぼ休憩もなく
大変、
たまにあの歩いてるレッドブルレディがいんねんけど、
お
レッドブルも協賛してんねん、
はいはいはいはい、
レッドブルレディがあのなんか試飲とかしてたら、うん、あのカシャって開けてお疲れでしょうどうぞみたいな感じ
で、いい、ね、
配ってくれる
ん、あの蓋必ず開けた状態で
渡される、そう
その場で飲めと
そうだからあれあの缶で持って帰れる状態で渡したらあかんねん、
あかんねや、
あかん
らしい、
その場で飲めるような形じゃないと、何やったっけな、うん、食品衛生法が長い引っかかるんやったかな、確から
しくて、だからもう開けた状態配られるから、そのちょっと日最後の日やったから、うん、ちょっとレディーもそんなに疲れてたんかあるよね、今日前日とかはもう5本は飲んだわとか言って
お腹タブタブやわ、
めちゃめちゃ配られたらしくてもうめちゃ その状態でやってるけど、その本当に疲れなかった、
うん、
レッドブルのおかげ、
いやそれもあると思うねんけど、うん、なんか別環境で、
うん、
その、ボードゲームを詳しい人じゃない人々ばっかりインストし続けたから、なんかずっと新鮮な気持ち、
あ、なるほど、
なるほどなって思いながらこう勉強になりました、
たまにはいいかもしれんね、
うん、そのすごくピアスがめっちゃ開いているあの髪染めた女の子とかこう結構ワイルド系の女こうも結構、
はいはい、
あと 若かったすごい、
あ、なるほど、
そ3階と1階に分かれてて、
うん、
1階っていうのがその専門学校の
生徒さん、
生徒さんが作ったよっていうブースとか、
はいはいはい、
あとはその、ゲームまでも来てはんねんけど、そのいろんなコントローラー、特殊なコントローラーで遊ぼうよみたいなのがあったんですね、
は
あ
は
あ、そこのチームも来てはって、
う
だちょっと1階は特殊な状態、
ボードゲームの島があったのは1階、
1階、
あ、3階はまた別の空気なんや。
3階はもうその歌ライブがずっと流れてたりとか、もうビカビカですよ、ビカビカ。
なるほど。
で床真っ黒やからで、あの照明もちょっと暗めに明るいスポットライトみたいな感じやったから、
宇宙やね、実質。
なんかもう、あの、もう昭和で言うとディスコ
ディスコ
デスコ、
もうマジおじさんの例えや。
昭和で言うと
キャバレー、
キャバレ ー、 あー そっちじゃないな、もう少しもっと男臭い感じ。
へ、
けどもうあの男女もうそれぞれほんで若かった、すごい層が若いのと、すごく恰幅のいい方等が、うん、なんかゲーマーだなみたいな、
はいはいはい、
ゲーマーと若い人が融合された
空間
だなみたいな。
なるほど、
なるほど。
だからその新しい感覚になれるから、うん、無理してみんなビットサミット行けばいいのにぐらいの感覚。
なるほど、う
ん、興味あるね。
確かに。
そう、
それ以外にも行ってきたんですか。
浜松ボードゲーム祭り、
はい、
うんうんうん、
なんでか知らんけど浜松行ってきまして、
静岡、
あの名古屋に仕事があったんですよ、
うん、
で名古屋には行かなあかんってなっててんけど、うんうん、名古屋行くんやったら浜松も近いかもって思って、
確かに、
ちょっと予定を合わせて
まあ近いかと言われるとちょっと微妙かもしれんけど、まあ方面は一緒やからね、
まあ、名古屋浜松5000円で行けるから近い
で
5000円まあまあかかってるけど、うん、
だから6000円5000円往復帰ってくるの8000円みたいな感じ
ついでか、
実情東京みたいな、あ、東京大阪間ぐらいな、ついでかじゃないよあ、けどついでっちゃついでか
今の話を総合するとついででは
うん、でそこではその、まあ、即売会みたいな感じでね、うん、そのやっぱり静岡ってちょっとゲームの土壌が、
うん、
あの他の地域よりも結構し、あ、昔からある感じなんですよね、
はいはい、
うん、で TRPG も強い、
そうなんだ、
TRPG が結構栄えたし、そのコノスさん、
はいはいはいはい、
その TRPG のそういうの売ってはるコノスさんとかも静岡 の、 そのが土壌やから、
あ、そっか、
うん、そうそうそう、だから結構 TRPG も盛んだったりして、だからボードゲーム作ってあるとことか、今回あのノスゲームさんも浜松に来てはったから、
うん、
だからノスゲームさん来てると思って行ったわ、
ね、そうだよね、まあ、知り合いがいるなら行こう
って、ね、そうそうそう、まあ基本ヤンマーさんに会いに行くって感じ、ね、なるんですけど、まあ、そこがね、まあ、あの、ね、来場者が200人超えかな、
うん、
でその試遊したりそのゲームもね、うんうん、新しいゲームその、あと棚屋も行ってたな、コロンワークさんとかね、
なん
かだからいろんなとこからね集まったりして、
はいはい、で入場料いくら
500円、
うんうんうん、
で入れて、
いいね、
でこうあの、まあテーブルでねちょっとした、まあ、私有というかこういう感じのゲームですよみたいな紹介してもらったりとかも、
実際のものを見ながら説明みたいな、
うん、あの中古ブースもねすごく盛り上がってて、うんうんうんうん、あ、良い即売会やなと、
なるほど、
うん、思って、でその別の会でその、ゲーム会的なもの開かれてて、だから
買ってすぐそのまま遊べるみたいな、買って
すぐそこにも行けるし、そこの500円払ったそこの、会場に入ってたら、うん、あの、手に巻くやつよくライブとかである、
はいはい
はい、
あれ巻いてたらもうそこで遊んでもいいですよっていう形になってて、だすごくお得なシステムで、
うん、いいですね、
だからそれそういうのも会場も綺麗かったしね、
うん、
だそういうのも、あ、なかなかやっぱいろんなとこ行くといろんなものが見れていいなっていうのがね、あのそう地域によって特色があるなと思いながら、
誰かが、うん、あのイカさんと話したかったなみたいなことを言ってるリプライに対して、うん、ヤンマーさんがイカさんの話にそんな価値はないですってそうそう、
ヤンマーはイカの何なんだ
ヤンマーさんの仲いいんだなと思って
そう思われてるんかな
でもまあまあなんか行動を共にしてたよね、
うん、だその後で、うん、ちょっとご飯
に行きました。あ、パフェ食べてた、
そうそうそう、その
パフェ、
ここの近くにザボンっていう喫茶店あるみたいからそこ行こうって、
ザボン
適当に
そこやったら適当に喫茶店1時間ぐらい、俺新幹線あったから、はいはいはい、その日で帰るつもりで、1時間ぐらいでザボンっていうとこ行った
ん、うん、
そうやったらなんかあの純喫茶っていう感じで、ほんま昔の昭和臭がする喫茶店、
はいはいはい、
でそこでなんか何しよう思ってパフェが50種類ぐらいあったん、
うん、へパフェ推しの店なんや、
いや、いろんなもんあんねんけど、パフェがとりあえずもうめちゃくちゃ物量ある。その写真見てメロンパフェどうしても食いたかった、メロンパフェ頼んで、それがあのノーマルとミニがあったんや。
ミニ
ノーマル1200円ぐらいするん
だよ、はいはいはい、ミニでいいや
ん、
ちょうど。
いやけどなんか昨今値上げがすごいやん。
まあまあまあ、
あのデフレ脱却してるやん最近、そんな大きいのこうへんやろ、
うん、
思ったら。
ノーマルサイズ頼んだ。
ノーマルサイズ頼んだら高さ40センチぐらいのが
来て、高い高い手両手の指を
両手の指ぐらいの、本当顔の正面ぐらいまで来て、
でか
っ、ね、
もうノスモスさんずっと笑めっちゃでかい。
楽しそう。
でこれを今から食うのかってなるよね。
食うのかってなって、すごい必死に食って、
はい、
なんかめちゃくちゃ量入ってて、
気合入ってるやつ
すごいじゃん
あーって言いながら帰ったっていう。
浜松を満喫してるやん。
うん、だから今んとこそのノスゲームさんと、うん、ヤンマさんと俺はあのザボンニストやねみたいな。
ザボン仲間、
ね、俺たちはいつでもザボンに行ける。
たまたま入った喫茶店がすごい良かったね。
そうだから普通に静岡ととまるザボンツアーでもいいかなぐらい。その行くだけでも価値あるなって思いましたね。あのまた行きましょう。
はい、
それほぼカットされるやろうけど。あはい、そんな感じでいろんなとこ行ってましたよってお話でした。
はい、じゃあ後半は、子供向けゲームの紹介です。
後半です。
はい、
はい、ということで今回は子供向けゲームの紹介なんですけど、
子供向けゲーム、
はい、うちの子がですね、上の子4歳になりまして、
はいはい、
はい、あのそろそろボードゲームができるかなという時期になってきたので、うん、まあ、いろいろと遊ばせているので、それの紹介をしていきたいなと思います。
なるほど、世の中のパパママ、はい、必聴の内容ですね。
必聴英才教育、はい、
まあ、どっちかっていうとこれ遊ばせようと思ってあの買ってるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、たまたま家にあったやつとか、
うん、
まあ、大きくなったら遊びたいなと思って昔フリマで買ったやつ、
はいはいはい、
とかの、溜まってたやつを徐々に出してきてるという話なんですけど、
まあ、まず前提として我が家ではそのボードゲーマーにするぞと思ってめちゃくちゃ進めてるわけではなく、
うんうん、
リビングの部屋の隅っこにポロッと置いてあるんですけど、
うん、
まあ、興味持ってくれるんだったら教えながらやったらええかぐらいの、
うん、
別に他のことやっといてええんちゃうかぐらいの気持ちでやってます
、はい、
だからおもちゃの一個みたいな感じ、
ね、そんな
そうですね、うん、でももう最近は朝になったら、朝ちょっと保育園行くまでの時間が10分15分ぐらいあるやんか、
うん、
その時間でパパボードゲームしようって思ってくるんで
いや困る。
まあやろうか朝は忙しいねんけど、
そうやな、今じゃないよな
って、ちょっとこの洗濯物畳んでからでええかみたいな
待ってくれるかみたいな、ね、
そうそうそう、
うんうん、
はい、まずはクイックカップスです、
うん、
はい、
これどこで買えるんだろう。
これはね、多分普通に、うん、あのトイザラスみたいなところとかにも売ってると思うんですけど、
はい、
あのうちにあるもの自体は、
うん、
私が社員旅行でグアムに行った時に買ってきたやつです。
そうだったっけ。
そうです、
アミーゴです、
はい、
だって28ドル99セントで買ってるもん
そう、なんか謎の値段ついてるな。
グアムのスーパーマーケットで買ったやつです。
あ
まあまあするよね、
ボードゲームあるやんけ言
う
て、
うん、
あのルール見た目で分かりやすそうなやつって買ってきたやつ。
確かに確かに、
どうせこんな遊び方しかせえへんやろっつって、
うん、なんかいつの間にかあったなってやつなんですけど、
うん、
6歳以上2から6人で遊べます。
はい、
はい、どんなゲームかというと、カップが5色あります。黒、うん、赤、黄色、緑、青で、それを、カードをめくっていって、
うん、
縦か横に並べます。はい、うん、カードをめくると家が横に並んでるとか、こうなんかピラミッドが縦に積まれてるとか、
うんうん、
そういう、色合いがね、順番に並んでる絵が出てくるんですけど、
うん、
それに合わせてそのバラバラになったカップをうまく積み上げましょうね。一番最初に積み上がった人は真ん中の
ベル、
おお鳴らしていく、
これを鳴らすと、
うん、
はい、
いうゲームです、
はい、
とにかく、このチンを鳴らしたいらしくて、
うんうん、
はい、そうそう、
なのでまあ基本的にはこう K さんと1対1とかで遊んでるんですけど、
うん、
なんか自分が勝てないとなるともっとゆっくりやってとか言われる
、はい、私はね片手で なおかつたまにわざと間違えながらやってます。
うん、
一回間違った手でこれとこれを入れ替えてみたいなぐらいで、まあ、
はい、
たまに子供が立つぐらいの速さになります。
うん、たまにお圭さんこう最速でやる、
たまにやるね。
わかる、なんか、ね、大人の気持ちもたまにね、
そう、
そうだね、
気持ちシュシュシュシュチーンって言うの早いよって言われる。
そう、
すいません。
次から頑張りますね。
なのでまあ、うん、紹介するゲームどれも、まあ、今はちょっと手加減してるかなとか、まあ、あの本気で遊ぶと勝っちゃうなっていうところもあったりするんですけど、うん、まあ、初歩としていいんじゃないかなというところです、うん、
はい、まあ、徐々に子供の方が強くなっていく感じがするよ ね、 ね、あのクイックカップスとかね、ま
あ、クイックカップスは完全にあの手先を使って物をまあ並べたりとか、
うん、
あの積み上げたりとかするので、
うん、
まあ、手先を器用にするというか、
はい、
っていう風な効果は期待できるかと思いますね。
そうですね。
あとカップやから積む時に崩れにくいから、
うん、
あの子供勝手がちょっと不器用でも、
うん、
あの遊びやすいんちゃうかもしかしてと思う、うん、
そうだね、
うんうん、
積み木系のゲームよりか。
そうで、あとね、はい、やり終わってそのカードの通りになったよっていうのをほんまかってチェックするタイミングがあるんですよ、
うん、
チーンって鳴らした後ちゃんとできてるよねっていうのをチェックする、そのなんていうの、あの慎重さというか、
はい、
こういう風にちゃんと正しくやるよっていうルールを覚えるっていう意味でも、まあやりやすいゲームですね。
うん、
そうだね、
うん、あとまあ色も言うしね、
うん、
あ、そうだね、はい、
なるほど、
はい、
いいじゃないですか。
前あ、言ってた親子ゲーム会やった時にも、うん、初めて来た子がすぐ遊べて好評でした。
うん、
はい、もう4歳ぐらいだったらできると思います。
うん、
一応6プラとはなってるんですけど、
そう、
これはなんかいろんな事情による6プラかなって思ってます。
そうですね、
そうね、はい、
うん、
はい、
おすすめです。
フェイクカップスでした、
うん、
はい、
そして2つ目、
はい、
ストライク。
ストライク、これはもうメジャー中のメジャーですよ、
はい、まあ、これはボードゲームをやってる人は結構こう知ってる人も多い、
そうですね、
ゲームですね、
うん、一応8歳以上2から5人というふ
う
になってます、
うん、
はい、どんなゲームかというと、なんかこう闘技場みたいな、
はい、
場所があ
って、スタジアムというかコロシアムというか、
まあ、箱をパカッと開けたら真ん中くぼんでるその闘技場を見た、うん、はい、プラスチック の、 あの入れ物が入ってるんですよね。
これがいいですよね、
うん、はい、でダイスがいっぱいゴロゴロゴロっと入ってて、もう多分それだけですごい子供は嬉しいんだと思うんですけど、
うんうん、
このダイスを転がすゲームです、
うん、
はいはい、人数によって何個持つということが決まっていて、何にもない闘技場に何もなかったっけ、なんか1個ぐらい置いてたっけ、
最初
置くかな、一番最初1個だけ置くかな、
うん、あ、置いてるかな、
うん、
そこに、自分の手持ちの駒を1個ずつコロコロとこう転がしていって、
うんうん、
で出目が揃ったらもらえると、
うん、はい、
はい、でもうワンチャンその闘技場の中がゼロになったら次の人が、全部の持ってるダイスを入れないといけない、
うん、いや、それは大チャンスなんですよ。
大チャンスかな、うん、
いや、まあ、一気に減る場合もある。
あ、一回死んだこと、
まあ、基本的なその遊び方としては手元のサイコロを最後まで持っておきたい。
そうだね、
亡くなった人から脱落していくゲームですね。
そうですね、
そう、一個ずつ入れていくんで、あ、揃わなかった、あ、揃わなかったってなるとどんどん手持ちが減っていくんですけど、
うん、
中にあるダイスにぶつけてもいいんで、ワンチャン、あ、全部揃ったみたいに、うん、いっぱい揃ったみたいになることもある、
うん、
はい、揃ったらいっぱい取れる。
あとサイコロが1から5で、
うん、
あともう1個ペケなんですね。
あ、ペケですね、う
ん、だから一応1から5全部あったら、まあ、目が出れば1個は取れる、
うん、
けどペケが出続けたら死ぬ。
ペケは即座にそのダイスが闘技場から取り除かれるので、
うん、
まあ、基本損ですね、
うんうんうん、
で投げ入れてもいいし、いつやめてもいい、
うん、
はい、
1個は必ず取らなきゃいけない、1
個は入れなあかん、
2個目以降はいやダイス回収できひんかったけど減らすの嫌やから次の人はどうぞやってもいい、
うん、
ってい
う
ような感じですね。
けどまあ3つぐらい入ってたら結構揃うんで、まあ、そこはやめないからみたいな、
うん、はい、っていうのがまあ基本のルールです、
うん、はい、うん、あ、そう、ラベンスバーガーです、
うん、はい、
はい、で、これバーとかでもね、うん、よく遊ばれてましたよね、
うんうん、
はい、酔っ払ってても遊べると、
うんうん、
つまり子供も遊べると、
うん、
酔っ払って子供は大体一緒ですからね
、はい、遊べるんですけど、我が家では、まあ、4歳2ヶ月です、
うん、
それなりにルールを理解して遊んでるかな。
そうね、
うん、
まあ、揃ったら回収できるというか、まあ、揃ったらいいことがあるぐらいの感覚は持ってると思う。
そうだね、
だ振って 大人がこれ揃ってるねっていう感じで言ってあげるみたいな感じ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
そうぶつけるとかそういう戦略的なことを別に考えてるわけじゃないけど、うん、コロコロコロって転がして揃ったねもらえるねっていうところは喜んでる、
うんうん、そうでなんか全部振らなきゃいけないとかっていうその細かいルールとかは覚えてないから、うんまあ、そのフォローしながらではありますね、うん
はい、あなくなったねみたいな、
はい、じゃあこれ全部振ってって言われたらなんで振るのかようわからんけど振っといたらみたいな感じで
、うん、徐々に覚えていくかもしれない
そうそうそう、は
いうんそうねはい、すごいこの新しいバージョン、
うんうんうん、
すごく作られてるっぽくて、
うんうん、
そして売り上げもいいみたいなんで
素晴らしい
あのやっぱ この感じがやっぱボードゲームというか、うん、なんかみんなで遊べるゲーム感がすごくあって、
う
ん、
そうだね、うん、あまあ文字も読まなくていいしカードもないし
そう
もうそダイスだけっていうところがシンプルで、
で4歳の子と遊べるはでかいよ
確かに、
うんすごくでかい6歳ぐらいになるともう駆け引きというかその合わせるぞみたいな感覚ができてくると思うんですよ、ね、
そうか
うん、はい、けど8歳以上です
多分なので一応8歳以上にはなってますね
飲み込むから、
はい、いやまあ多分1人でルール理解してやるためにはやっぱ8歳ぐらいいるんちゃうかなな
るほどね8歳の子らがみんないたらまあいけるけど、うん、6歳の子だけではこのゲーム理解できない
まあその面白どころがようわからんかもしれんね
ああなるほどね、
うんうん、
はい、なので、まあ、年齢に応じてちょっと戦略性とかね、うん、感じられるかもしれません、
はい、
ストライクです、
ストライクでした。
では次は、ゴースロー、
ゴースロー
ゆっくり行こうぜという日本語タイトルがついてます、うん、
いいタイトル。
これどこ、
これスゴロク屋さんですね。
あ、スゴロク屋さんで一応出てますね、
はい、スゴロク屋さんさすがですね、その子供ゲームしっかり抑えてくる。
じゃあ6歳以上2から4人です、
うん、
はい
はい、どんなゲームかというと、まあ、フレーバー自体がカタツムリなんですよね。カタツムリのいい感じの木製ゴマが入ってて
大きいよねこれ。
そう、デカめで飲み込まないようなぐらい
の、ね、
これなんて言ったらいいね、
まあ、4センチ角ぐらいの大きさ、
うん、4つガムが入ってるやつのあの箱ぐらいの
大きさ、ね、昔のね、
うん、丸いガム、
はい、あそれの、コマが、まあ、各色、4個入ってて、
うんうん、
で、なんていうんだろうな、カタツムリが歩くところが、うんうん、の上に野菜がいっぱい書いてあるんですよ、
うんうん、
でそのボードが一応こう立体的になっててつな、げるようになってます。デコボコしてます、
はい、ちょっとね自由度が、あるというか浮いてるから、はい、
これデコボコしてることと立体的になってることに何の意味もないと思います。
ないです。なんとねちょっと嬉しいん
だ、ね、俺は嬉しいよ。
嬉しい、嬉しい。これなんかこう、はい、結構ねコンポーネントがしっかりしてるところが私は好きなところなんですけど、
はい、子供が多少投げても大丈夫ですね、
うんうん、で、その上には野菜が書いてます。トマトとかゴーヤーとかパプリカとか、ね、
うんうん、
はい、でそれをの上をカタツムリがよじよじと歩くんですよね、
うん、
長い道にして、
うん、
で、まあ、それだけやったら、まあ、スゴロクなんですけど、
ただのレースゲームになっちゃいますね、
うん、はい、カードをまあ、じゃあ4歳用のルールでいくと、
うん、
カードを2枚持ってその中から1枚選びます、
うん、はい、
野菜カードが出たらそのスタート位置から一番近い野菜のところまで行くと、
うん、はい、トマトが出たら一番近いトマトまで歩く、
うん、
はい、
でまあ同じカタツムリは一緒のところに止まれないんで、うん、ああもうトマトのとこ止まってるってなったらもうその先のトマトまで行きます。
次の次のトマトまで行く、
うん、
はい、
はい、
でどんどん進めていいやん。
そうで、このゲームのルールとしては、
うん、
一番最後まで道に残りましょうというルールです、
はい、ゴールしない方がいいんですね、
はい、
うん、
ゆっくり行こうぜというタイトル通り、うん、カタツムリなので、はい、一番のんびりしてた人が勝ち、
はい、ゴールしたら本当に位置抜けなんですよね、
はい、
はい、
抜けちゃうんですよ。
ゲームが抜けちゃう、
位置負け、
位置負け、
で、まあ、他にも、寝てるカタツムリとかで一回休みとか、うん、なんか一個進むとか一番最後のカタツムリが進むとかそういうカードがあるんで、うん、まあ、一応戦略的にこういう風にした方がいいよね、一番最後まで残るためにはということをこう考えながら遊べるようになってます。だから一回休みとか嬉しいよね。
一回休みめちゃめちゃ強いよね、
うんうん、
このゲームの最強カードですよ、
はい、
うん、
っていうルールなんですけど、うん、うちでは4歳児が一番最初にゴールすることを目指します、
うん、
目指して遊んでます、
まあ、負けるが勝ちがまだ理解できてないところはあるね。
それはそうやね、
うんうん、レースのだから勝った方が早いでしょうっていう、早い方が勝った方がいいでしょ
う
っていう、
そりゃそう
考え方をしてるのでまだ、
うん、
まあね、先に行きたいよね、
うん、
まあ、けどそれでもいいんちゃうかなって、
そうそうそう、
感覚は、うん、
我が家ではまあそういうルールで今のところ遊んでます。
うん、なんかね、知ってる野菜が乗ってるのが嬉しいみたい、
うん、
まずはね、 あとカタツムリとかいうのもね理解してるし、
正直これ大人でゴリゴリやってみたけどね
大人やったらまあまあ阿鼻叫喚かもしれない
2枚ともトマトってなるもんね
そうね、でもねこのゲームをやりだして一番良かったのは、うん、手番順っていうものを理解した。
ああなるほど、
その順番にサイコロ振るよ、あカードを出すよみたいなのがちゃんと理解できて、今は自分の番、次はパパの番みたいなのが、最初はなんか自分が自分がってやろうとしたけど、順番にやるんだよっていうのをこれで理解した
すげえな
っていうところはあるかも。
このゲームすげえなそれ
そう、まあそういうふうに順番があるゲームを根気強くやっていくことでやっぱり理解してくれるのかなっていう気がしますね。
確かにちょっと順番弱めのゲーム
やった。そうクイックカップスはもう全然順番とかない、でストライクよりも先にこのゴースローの方をさっきやったんで、まあ、ゴースローでその順番っていうのを理解した、
完全に1回1回やもんね。ストライクはこう連続手番の考え方入ってくるとちょっとややこしい
な、ね、ややこしいよね。何回もこうサイコロ振れるとかっていうのがあると、
あなるほど、めっちゃ教育、
やし、ね、まあまあ
教育
なんだろう、6歳になったらそのせあの選ぶカードを2枚から3枚にしてもいいですよみたいなことがルールに書いてあるんですけど、まあ4歳で最初に遊ぶ時にはただ単にカードをめくってその1枚をプレイするっていうのでも良い、もう全然選択ってやっぱむずいから。
いやだね、坊主めくり的な遊び方でも十分現状楽しい
と、楽しんでる、
けど徐々に知能は発達していって意地悪になっていくから人間って良くない部分を育てざるを得ないので、そのうちね2枚から1枚選択、3枚から1枚ってなっていくからね。
そのうち、まあ、段階を踏んで遊べるゲームやなと思います、まあアナログゲームのいいとこですけど、
いいとこですね、
そういう風にね遊べます。
はい、
はい、ゴースローゆっくり行こうぜでした、
はい、
そして、最後4つ目紹介します、はい、タイニーパーク、
はい、
はい、これも
すごろく屋ですね。
すごろく屋です、6歳以上、6歳から99歳って書いてますね、
はい、
これはさすが出ましたね、幅
2人から4人、
うん、
幅です、
はい、
はい、幅のね黄色い箱で、なんかこれね、でも私これも子供が生まれる前になんか可愛いなと思って買った覚えがあるんですけど、最近になってあ子供遊べるやんと思って出してきたんですが、遊園地作るゲームです。
はい、
はい、遊園地の中に、まあ、ジェットコースターとかなんだっけこれ
6種類のアトラクションがあるんですよね、
はい、アトラクションがあります。ピザショップ、サーカステント、キャンディートレインみたいな感じで、その見た目になったダイスを振ります。コロコロっと全部1、2、3、4、5、
5個、
5個、振ると、パズルになってるタイルが取れます、
はい、まあその1マスだけのタイルであったり、横並び2マス、3マス、
そして
鍵型になってる、
み
たいな3マスみたいな感じですね、
個人ボードがあるので、はい、サイコロを選んで自分の夢の遊園地を作ろうみたいな感じで、個人ボードにその取ったタイルを並べていきます、一応本当のルールでは、転がした後じゃあこれとこれだけ置いておくねっていう風に決めて、
残りを
振り直す
っていうのが
2回までできます、はい、でタイルが山積みになってるんで一番上しか取れなくて、この青黄色、ジェットコースター、ジェットコースター、ピザのやつが取りたいけど、ピザだけ足りひんから振り直そっかみたいな、っていう、まあ、戦略が取れます。
は
い、
同じタイルは山積みにされてるよね。
そう、
なるほど、
全部埋め切った人が勝ち、
そうです、
はい、
一番最初に自分の、5×4 マスかな、の遊園地をぴったり埋め切った人が勝ち、
はい、
だから変なところに L 字とか置いちゃうと、
そう
結構大変よね。
そうなんです、埋めるためにはもうちょっと、なんだろう、効率悪いけど1マスの分で埋めていくしかないみたいなこともあったりします、
は
い、
普通に 5×4 のパズルこれ埋めてねっていうだけやったら子供はよく分からんけど、このサイコロでこれ取ってみたいなことを通すことにより、パズルを覚えていくのか。
まあね、うちの子パズル好きなんですよ。今36ピースのパズルができるねんけど。
あ、すごい。
そう、すごい。
俺より上やん。
そう、なので、まあ、それを組み合わせるのは楽しいと思う。ただ、 こだわりがあって、そのキャンディーのやつだけ取りたい
あ、うん、好きなもん見つけちゃうんや。
そうっていうのがあるから、どうしても、まあ、何回か振り直したけどキャンディー出なかったとかもあるし、
ほんでちょっとしょんぼりするんや。
そもそも振り直しという戦略的な概念が理解できなくって、まあ、最初は振ったまま、
うん、
振り直しなしで遊んだりとかしました、
う
ん、
はい、もうその運ゲーで、うん、
いいよね、うん、それでやりたい俺。
そう、でその運ゲーで、まあ、じゃあここ今何が出てる、じゃあどれが取れるって言って見てもらって、うん、これって言ったら、いやそれは足りてないからこっちかなみたいな話をしてあげる、
はい、まあ、でも最悪その1マスずつ取っていっても埋まるから、
埋まる、
うん、めちゃめちゃええやんこれ。
そう、これいいよ、
は
い、
これはいろんな教育がなんか目白押し。
で大人はやっぱり端っこから綺麗にテトリスみたいに埋めていくんですよ。
あ、確かにね。
そう、でも子供はここにジェットコースターがあると可愛いからこうするみたいなっていうのでやっていくので、まあ大人から見るとバカなやつべ、そんなのでは全然埋まらんぞ、
分かれへんやろ、
効率が悪いぞみたいな、のちのちピースが詰まってくるぞみたいな、
そうそう、
愚かな
言い方をしようって、
愚かなり
そうって思いながらも何言わずににっこり見てるって感じですね。
実はすごい芸術が、
そう
な、あの、
いやなんかストーリーがあるのよやっぱり。なんかここの近くにはこれを置いて、ここにはお花があるからみたいな、
うん、なんか ね、 ね、
物語ができている。
それは俺たちにはもう無理な、
もう枯れた老人どもにはね、
脳がね、
考え方ですよ、
安定しない脳ではもうそんなこと想像ができないです。
絵柄をしっかり見てるなと思う
よ。あ、そうそうそう、
私ら完全にさ黄色赤みたいな色合いで記号化してるけど、よくよく見て、まあ、ストーリー組み立ってるな。
だってなんか横駐車場あったりね、なんか池あったりとか滑り台あったりとか、ちゃんとこの、ま、枠だけでももうすでにストーリーが描かれてるというか、いい公園だったりする
から、だから今度ここの滑り台行くって言ってこれは現実に存在しないんだよっていうのをどう伝えるかっていう難易度が高いこと
を
してた
探さざるを得んよ、
ね、
象の鼻の滑り台行ってみたら中心になってたみたいな、
今度ここに行くそうか
ないけど な
行けるかなってなってる。
まあ、多分普通に公園行ったら満足。いや、それはちょっと子供舐めてるな。
いや、それね、意外とね、なんか
聞かない、これは違うって。
行ってみたら、私これの象の滑り台が良かったみたいなことを普通に言うんでね。
うわー、やっぱ子供手強いね。手強いな。もっと規模のでかいの見
る。ちゃんとしっかり、それは存在しないんだよって言わせ
て。ああ、ごまかしが効かないね。
でも諦めなさいって言
う。4歳で。
はい。
ああ、なるほど な、
怖いな。
すごいな。勉強なるな。今回の回は。めちゃめちゃ子育ての勉強に
もしね、もうちょっとでそれぐらいの年になるとお子さんがいたら、ちょっと先の未来として聞いていただけないかなと思いますが、
あと、まあ、あのこの2人に DM 送っていただいたら
何ぼでも、
あの、はい、何らかこういうのはどうですかっていう、ね、
ソムリエします、
はい、何ぼでも我々が知ってる範囲だから、は
い、でラジオのネタにさせていただきますぜひぜひよろしくお願いいたします。一応
なんかこうヒントとして、ゲームをより簡単に遊ぶならタイルを置いた後でも動かせるというふうにすれば良いでしょう、うん、というヒントがありますね。
あ、
まあ、そうやって自由に置いていくとね、もうどこにもうどこにも何も置けないみたいなことになりかねない
ので、やっぱり小さい子対応でそのルールの方にこうやったらどうですかってアドバイス書いてあるゲームはいいよね。
うんうんうん、うん、そうですね、うん、はい、これが一番だから、タイニーパークはもうあの朝からやろうやろうって言ってたタイプのゲーム
最近のお気に入りです。
最近のお気に入りでした。
いや、今これなんや、
今これが一番熱い
じゃあそろそろテラミスティカとか、アグリコラとか、テラフォーミングマーズとか。
まずは宝石のきらめきからかな。
ああ、そこだいぶステップアップやで、ね、手番はシンプルやけど。
まあまあまあ、
うん、
いやでもね、このタイニーパークができたら、
うん、
あの宇部のパズル系のゲームがどれかできるやつが出始めてもおかしくないのよ、ね、
あのパッチワークがこの、何だっけ、スロー、
ゆっくり行こうぜ、
ゴースローとこのタイニーパークの組み合わせちゃう、
ある意味そうかも。
だってゆっくり行った方がいいし、
うん、
そしてパズルやし、え、これ事実上
ガッチャンコすれば、
いけるいける、
パッチワークじゃん、
これ、あれパッチワークやん、これ
まあまあ、まあ、
パッチワークの前段階やってます
よ、
ね、まあ、この辺がしっかりできると、うん、その普通の大人が楽しめるボードゲームの基礎ができるかもしれませんね。
英才教育ね、
はい、
カタンの英才教育始まるかもしれない、
まあ、やりたかったらやってくれたらええねんでっていうぐらいのね。
確かに、
ね、あまりこうこれもやってこれもやってっていう風にやってるわけじゃないから、一緒にやろうってなってるわけじゃないから
次はこれだみたいな マーダーミステリーいつできるかなみたいな話
そう、うん、まあなんかねあの子供が例えばね小学校になって修学旅行行く時に、うん、ちょっとトランプの代わりに何か持っていこうっていうのを自分で選べるぐらいの子供になってくれたら一番いいですね
確かにね、はい、どのマーダーミステリー持っていかそうかなみたいな
小学生にやらせるもんじゃない
絵本が全部ミステリー小説に変わってる
怖い怖い
怖いねなるほど
はい、
わかりました。
4つ目紹介したのはタイニーパークでした。
はい、
1つ最初から
い
こうか、
はい、
クイックカップス、うん、ストライク、うん、ゴースロー、タイニーパーク、
はい
はい、今回はねちょっとまあ亜種ですけど、子供と遊べるボードゲームということでご紹介しました。
はい、はい、
ボドタのコーナーでございます。今回もハッシュタグイカラジーでつぶやかれているものを読み上げるというコーナーでございます。
助かります。
はい、
はい、田辺さんありがとうございます。
田辺さんだけではちょっとあれ。
田辺康彦さん、
はい、
ありがとうございます。イカさんに言うときたいんは、一致しているときはパスト、一致してないときはパストに人、これ言うの絶対。
あ、
これを徹底することにより一致しているのに脱法パストに人をする人が出てもた、それを取り締まるパストに人警察が仕事できるのですということでね、
はい、前回ご紹介したパストに人というゲームの、ルール部分ですね、
はい、でこれ当初僕に思いっきりキレられてて、もう二度ともう田辺氏と遊ばんぞみたいな感じの心意気までなっていたんですが
なんで
これおそらくあの発声はした方がいいってことやと思
います。まあ、そうだろうね、
遊び方として声に出して言った方がいいよということで言ってくれてます。
確実に、
う
ん、あの遊びそのいろんなことチェックもできるし、あの円滑に遊べるよってことを僕がちょっとあの一時期へこんでしまうという、
はい、へこむ必要性何にもないよ。
なんか知らんけど俺悪かったなってなったけど、
そうそう、普段からめちゃくちゃ付き合いのある田辺氏に言われてそんなへこまんでええやろ
いや仲いい人が突然キレた時って一番ダメージでかない
いや、まあ、これは要はあのなんやろ、ま、ルールの、ね、勘違いとか間違いでそのパソニヒトじゃないのにパソニヒトって言っちゃう人を咎めることができますよというところがメリットですよって話をしてますね。
発生せんと淡々とやると全然そういうのがあのチェックが難しいとか、そのなんかうまくいかない時とかあるよみたいな。
さすがやね、やっぱりこうねインストしてる人は違いますね。
あ、
はい
はい、ちょっとあの田辺氏とは若干の距離を取っていきたいと
なんでやねん
仲良くしてください。
はい、続きまして、はい、野崎さん、
はい、
ハッシュタグイカラジ聞いた、ジョーカーチューンドラゴン、
ジョーカージ
ョーカージョーカー、はい、前回を聞いてない人に意味わかんない話だと思いますけども、
はい、
はい、また前回聞いてください。
はい、
はい、いつもありがとうございます
野崎さん頑張れ。
はい、このような形で、ハッシュタグイカラジでつぶやいておりますので、皆さん投稿お待ちしております。
はい、
頼ます。
では宣伝です。
はい、
8月25日、
うん、
はい、今現在ですね、多分4回ぐらい東京や北海道で開催されているボドトークという、
うん、
ゆいゆい主催のイベントが、うん、大阪でも開催されます。
はい、
はいはい、大阪での開催は初めてでして、
うんうん、
中崎町ホールでの開催になります。
はい、
はい、梅田からちょい歩いてたら、
ね、そうですね、西洋館からめっちゃ近いところです、
うん、電車で来ても一息。
はい、はい、うん、で、まあね、あの大阪の人ならずともその関西からいろんなところから来てくださいますし、まあ、なんなら関東からね、
はい、遠征してくれる人もすでに聞いておりますね。
いるのでぜひあの参加していただけたらと思います。何をするイベントかというと、まあ、
うん、
あの交流会です。
はい、
ボードゲームをしない交流会、
ボードゲーム、ボードゲーム好きたちが集まってボードゲームをせずに喋ろうという会ですね。
はい、あえてボードゲームしないっていうのははっきり言及した会なので、うん、はい、どうなるかなみたいな。
ボードゲームを持ち込もうとしたら、あの入り口のゲートのとこでビーってなって何をするんだっていう風にされるの？
いや、もうレーザーでシャンシャンって
あ、サイコロステーキにされてしまう。
あ、もうなんか綺麗にね、綺麗にトロテン方式でね、あのやっていきたいと思います。
まあ、あくまでこうテストプレイとかね、
はい、
そのあの商談のこうついでにこうテストプレイを軽くやるみたいなことは、
うん、
あの許されているので。
なるほど、まあ、ポートフォルト代わりに一回ちょっと動かしてみましょうみたいな、
うん、
ところまでは
いい。机も貼ったりはするんですけど、
はいはい、
まあ、そういう目的以外のがっつりとしたボードゲームをする場所ではないということだけご注意ください。
はい、
はい、
あとまあね、ボードゲームなんかちょっと深くかかってるなぐらいの感じの人が来てくれて大丈夫なので、
うん、そうですね、うん、一応承認制ではありますが、うんうんうん、あのね、関西であんまりまだ広まってないんですけど、うん、ボードゲームベア、
はい、
というサイトを使った申し込みになってます、
うんうんうん、
こちらが、まあ、あの承認制にできるので、うん、あの参加して承認されたら参加できるという、
うん、
あの身元のはっきりとした人が一応集まるような会議
な、
うん、
はい、なるほど、
まあ、そんな敷居は高くないので、
そうですね、
う
ん、
そうね、
なんか裏でなんかめっちゃ転売してるとかそういうの困るんですけどなんだかね、あのちゃんとした方、
はい、
何の問題もなく参加できる、
まあ、楽しい会にしてたらなと思ってます、
はい、
うん、でこちらの会は一応まあご飯が出ないんですよ。
なるほど。
夕方4時半から始まる会でご飯が出ないんですけど、うん、その手前で12時半から、酒くずアフタヌーンという会をやります、
うん、はい、
はい、まあ、酒くずとか書いてますが、
はい、
一応ご飯食べてお酒飲む会です、
はい、
はい、12時半から、そのボドトークの手前まで、
うん、
の間で、梅田でやる会なので、うん、
はい、
はい、あのお近くでそこに参加してからボードトーク行こうねみたいな、
うん、そっちは何人ぐらいのイベントなんですか？
一応20人、
うん、はい、お酒が飲めない人が行ったら、
あ、飲めなくてもいいです。
飲めないほど、まあ、お酒を飲んでる人たちのテンションに耐える人だけが行けるわけよね。
そうですね、
はい、
あと、まあ、ボードトークはもうなんか食べ物飲み物持ち込む感じなんで、
うん、あ、そうですね、
ボンボン持ってきてください。
そうそうそう、あ、なるほど。用意されてるわけじゃないんですけど、持ち込んでいいので、うん、
なるほど、
トークでもお酒は飲めます。
飲食か、
はい、
はい、
まあ、ゴミはいい感じでみんな持って帰ってはほしいんですけど、
うん、
うん、あのなんかバーンと持って行って、なんかね、あの、はい、酒とばとかそういうね、なんか、
はい、よく渋めやね
よくわからん、もうチロルチョコとかね、いい感じで食べながらなんか喋っていただけたらなと思っております。
チロルチョコはシェアしづらいね
昔は割るとこあったやつ
知らんけど、
バージョンもあったりはだ、まあそんな感じで楽しんでいただけたらっていうのと、まあ、あの僕とかね、はい、スタッフがね、あと妄想ゲームさんと、
はい、
リニョリモと僕、あと、まあ、はい、スタッフね、あの、はい、他ちょっとあの決まり次第ね、またお伝えできると思うんですが、そういう人間たちがフラフラしてるんで、
うん、
なんか一人でポツンとしてたら肩組みながらなんか喋り始めるんで、
うん、
あの安心してぼっちにならないようにしますんで来てください、
はい、
あの僕がぼっちの可能性あるけど、
そうね、みんないつの間にか仲良くなってっていう食べ際で
過呼吸でなんかビニール袋口に当てながらなんか言ってるかもしれない、はい、よろしくお願いします。
8月25日です、
はい、
よろしくお願いします。はい、はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています、
うん、
Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、うん、Amazon Music からも聞くことができます、うん、イカとりにょりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください、うん、またご意見やご感想は X アカウント、うん、@IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
まあ、イカとりにょりとぐらいまででいけたりするときある検索ね、昔はイカでいけていけね、
は
い、
あ、そういやロゴは新しくなりました。
あ、確かに、
はい、たまちゃんにいつものね、はい、デザイナーお玉に作ってもらって、
うん、
アカウントのロゴと
ヘッダー、
はいはい、新しくなりましたので、うん、ぜひ見てください。
見てください、
はい、いい感じです、
うん、はい、では今回の相手は
イカと
リニョリと
OKでした。
いかがー